もしもし。
はい。
テレホン人生相談です。
お世話になります。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。
早速ですけれども、今日のご相談はどんなご相談か、まずは簡単に。
これから主人とどういうふうに付き合っていった方がいいのかっていうことなんですけど。
はい。わかりました。今、おいくつでいらっしゃいますか？
69です。
うん。ご主人は？
73です。
73歳。
はい。
うん。お子さんはいらっしゃるんですか？
4人おります。
うん。皆さん独立されたのかしら？
はい。
お子さん方のお住まいは遠いんですか？
みんな県外出ちゃって、周りにいないです。
いないんですね。
はい。はい。はい、
じゃあ今は、旦那さんとお二人で。
はい。うん、二人です。
うん、そうですか。はい、いや、それでこれからどうしようかっていうのは、はい、一体どういったことで？
なんか、私も、主人にこうあってほしいって気持ちが強かったかもしれないけれど、
うん、
あの人も私にすごく依存があって、
うん、
主人がいると私も自分のしたいことが分かんなくなるような、ような状況に今あるんですけど、
うんうん、お二人は結婚されてから何年なんですか？
40年です。
40年。で、40年間、まあ途中はね、子育てもあったり、いろいろだったろうけれども、はいはい、まあずっと仲良しに。
いえいえ。
いえいえ。
見合いだったんですね。
お見合い結婚。うん、はい。
で、私結構世間知らずで、
うん。
で、主人の方は世間は知ってたような知ってないようわかんないですけど、
うん。
とにかく耐えてきたんですね、主人は。
耐えてきた？
私に耐えてきたんですね。
あ、そうなんだ。
うん。俺、両方のお家が全然違って、
うん、
主人の方のお家の方が、うん、なんかこう、個人をこうちゃんと見てくれるお家だったんだけど、
うん、
私の家は、もう父が、娘が悪くても息子が悪くても全部俺が被るって形で、
うん、
ずーっと口出してきたんですね。
じゃあ二人の結婚生活にも口を出してきてた。
と出てきて、
うん、
で、私もつい逆に主人の方をちょっと信じられなくって、
うん、
そんな形で結婚生活してたんですけど、
うん、
で、まあ、子育てがあったもんで、うん、なんか、わーって過ぎちゃって、気がついてみたら、二人きりになって、
うん、
私、この人をなんかこう、人格を変えちゃったのかなって今思うんですよ。
それぐらいご主人が変わっちゃったってことですか？
まあ、年かもしれないんだけど、
うん、
依存性があって、私に、私あんたのお母さんじゃないんだけどな、と思うくらいに、
うん、
だから、三食のね、食事も、とにかくご飯食べさせなきゃと思うもんで、
うん、
で、ご飯と支度するもんで、
うん、
私なんだか肩が詰まっちゃって、なんかこう、毎日がね、
うん、
子供たちはいなくなったんだけど、
うん、
主人のことがね、
うん、
主人はそんなこと思ってないと思うんですけど、
うん、
私自身が主人にいると外に出られないんですよね、
うん、結婚してからは40年だけど、はい、そうやって今みたいに二人だけになってからはどれぐらい経ちますの？
5年くらい。
5年くらい。
はい。
旦那さんお仕事はもうリタイアされてる？
5、6年前にもリタイアしてるんですけど、
うん、
アルバイトで週に41回か5回くらい行ってたんですね。
うん。
うん。それが今、1回とか2回になって、
うん。
うちにいる回数がね、増えてきちゃったもんで、うん、私、仕事に出てくれると、
うん。
私もなんかこう、違うんだけど、なんかすごい負担になってきて、
うん。そっか、じゃあ、ずっと忙しく働いててずっと別だった、お仕事をリタイアされてからもアルバイトで出てらしたから、
うん、
お家にいることはそんなになかったけど、ここのところに来て、急にお家にいる時間が長くなったのね。つまり、二人でいる時間がね、うん。
一緒にいたくないっておかしいんだけど、
うん、
朝昼晩ね、一緒だとね、
うん、
もうね、この人のためにやってなきゃいけないって、まあ、自分の仕事としてね、お掃除とか、
うんうん、
あの、洗濯とかさ、自分一人でやってる分にはいいんだけど、
うん、
なんか変にね、
うん、
主人を気にして、
うん、
二人しかいないから、
うん、
私って二人でいてよかったよねって話できるからねって。
誰が？旦那さんが？
お互い
に言ってるの？そういうふうに。
いや、それは私が言うんですよ。
あ、言ってるの。
そう、私は言ってるんだけど、主人は、すごくね、つきまとうんですよ。
うん。
だからね、猫と同じで、うん、来てほしい時とね、来てほしくない時とあるですよね。忙しい時にね、食べて回ってもね。
うん。いや、でもほら、二人でいて、よかったね、話ができてっていうお話もしてて、
うん。
うん。で、朝昼夜のご飯を作るのは嫌だってことでしたっけ、平たく言うと。
はい。
あ、それとあとは、来てほしい時は来てほしいけど、
うん、
来てほしくない時は来てほしくないんだと。
うん。
そういうこと？
そうですね。でも、うん、私ね、結婚した時に、うん、主人の楽しみを切っちゃったんですね。うん、あの人釣りが好きだったんですよ。
ご主人が？
なんかずっと釣りをやってたんですよね。
うん。
ほいで、僕はお金を取るためには、うん、今仕事に行ってるけど、うん、僕は釣り人だって話をしたことあるんですよ。
うん。
でも、私も、自分も仕事してたし、うん、帰ってきて、ほ、うん、で、まあ、週末ね、子供もある中で、うん、主人が釣りに行くってこと許せなかったから、
うん、
やめてくれって言ったら、主人辞めちゃったんですよ。
うん、釣りをね。若い頃ね。
で、釣りを全部辞めちゃって、うん、もう釣りはできないよ、つってさ、うん、あの人の楽しみを結構ね、私ね、取っちゃったんですね。
うん、やめさせちゃって。いや、だから今、くっついてきてるわけでしょ？
そうなんですよね。
そうなんだよね。
あ、そうか。
そうですよ。とにかく、これからどうしたらいいんだろうってことですよね。
はい、そうです。
うん。わかりました。今日先生にお聞きするのは、
はい。
まあ、お二人でね、生活してるんだけれども、
うん。
ちょっと、ご主人がくっつきすぎる。
はい。
どうやってご主人と生きていくかっていうこと、ご意見をお伺いしてみましょう、はい、今日お答えいただきますのは三石メソード主催、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
はい。
では先生よろしくお願いいたします。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
お伺いしますけど、
はい、
4人お育てになったっていうことはお家は広いの？
各自の部屋はありますよ。みんな一緒くた。
うん。
だから個人の部屋はないです。
個人の部屋がない。
はい。
へー。作ればどうですかね。作ればって、ね、うん、ね、生活をほんのちょっとだけ変えてみるっていうことがやっぱり必要だと思って、はい、このご主人って頑固でもないし、はいはい、きっと話をすればね、なんかこう乗ってくれそうじゃないですか。反対しないような気がするんですよね、
はい。
でね、生活をちょっとだけ変えてみるっていうのが大事だと思うんだけれども、
はい、
昔ね、釣りをね、やめさせてしまったけれどもね、
はい、
今からもう散歩にね、ただ行くっていうのもなんだしね、その足腰のこととかいろんなことを考えたら、はい、今からは釣りっていうのは本当に健康にいいと思うから、はい、もう一回始めてみたらっていうことをまず言ってみたらどうでしょうね。うん、好きなことだから、おお、そうだなっていう気になるかもしれませんよ。ウィークデーからだって今は行ける立場なんだから、
はい、
いいことっていうのは情報がものすごく集まりやすいんで、すぐだと思いますよ、そんなこと言ったら。
あ、
だからあなたがもう私は辞めさせちゃったって後悔してるだけじゃなくてね、
はい、
今から昔ね、辞めてくれなんて言っちゃったけど、
うん、
今からすごくやればいいじゃないみたいなことをね、
はい、
でたまには取ってきてお料理してくらいのことをね言ったらね、おー、そうかって乗り気になるかもしれませんよ。
あ、そうよね。
うん、そうよ、うん。まずそれをしてみて。
はい。
それとね、全然違う話はでしますけどね。
はい。
私、高校の時が女子校だったのね、別学の。はい、みんな、同級生は女の子でさ。今、そういう旦那と二人になったみたいな話をよくするんですよ。
はい、
でね、この間、同級生とね、話をしてたらね、こんなことを言った人がいた。
はい。
二世帯住宅で暮らしてたんだって。
う
ん、
はい。
で、一階にはご主人のご両親が住んでたんだって。
はい。はい、
ね。で、二階に自分たちが住んでたんだけど、
はい。
ご両親が亡くなっちゃって、
ああ。
一階が空いたんですって。
ああ。
で、それね、遺品整理とかすごい大変らしくて、そんなもんやったらもう時間がいくらあっても足りないからって言うんでね。
はい。
二世帯住宅の一階にね、旦那が住むことにしたんだって。だからさ、自分の親のものだから、別に邪魔でも汚くもないじゃない？ でね、1階に旦那が住むことにして、うん、2階には自分が住んでるんだって。それでね、朝飯と夕飯は一緒に食べてんだって。だからね、朝飯を食べて、朝飯を食べるとね、1階にね、出勤するんだってさ。出勤って、1階に行っちゃうんだって。それでね、はい、夕飯を食べに帰ってきて、ただいまって帰ってきて、で夕飯を食べてお風呂に入って寝て、また朝ね、ご飯を食べて、また出ていくっていう暮らしをしてて、すごいいいって言うんだよね。それでね、それ面白かったのはね、
はい、
食料を買いに二人で出かけるらしいんだけど、車で。
はい。
お互いのカートに入れるものについては、文句を言わないっていうのを鉄則にしてるんだって。何を買ってもお互いに文句を言わない。
ああ。
ね。で、うん、あなたそれいらないわよとかね。それは、そういうことは絶対に言わないで、うん、そういうことをして、で、彼女が言うにはね、うん、私は一階の冷蔵庫に何が入ってるか見たことないってわけ。掃除もしませんって。
うん、
だから二階は自分のテリトリーだけど、だから旦那は二階の冷蔵庫を開けてもいいけれども、私は一階には行きませんって言うわけね。それですんごいうまくいってるって言うんですよ。それでね、その話で私今思い出してたんだけど、
はい。
ちょっとだけ生活を変えるっていうのはね、面白いからやってみたらいいと思うんだけど、まず第一にね、
うん、
その釣りを進めてみるっていうのが一個ね、
はい。
もう一つはね、やっぱりね、はい、冷蔵庫もう一個買うんですよ。
わかる気がします。
冷蔵庫もう一個買って、つまりね、うん、釣り始めるとさ、変なもん釣ってきて入れるから、うん、冷蔵庫に。そしたらまたあなた腹立ったり嫌だったりするからね。
はい。
ね、だからね、うん、釣り用のっていうか旦那用の冷蔵庫のいいのをね、
二、うん、
人で買うんだよ。ね。そしてあなたはその冷蔵庫は開けません。それでもし、ちょっとぐらいお金の余裕があるんだったら、
はい、
本当に小さな流しを一つ作るのよ。旦那専用の。
はいはい、
旦那専用のね、
ええ。
流し作るとさ、男ってさ、なんかちょっとやりたくなんだよな。いい包丁でも揃えようかなとかさ。だってお昼自分で作ってみようかなとか。
ああ
、うん、そう、そういうふうに持ってたらね、私うまくいくような気がするんだな。
あ、そんな気がする。
するでしょ。だからね、その個人の部屋みたいなのをさ、うん、別に作ってバリケード作んなくていいんで、ね、それよりはさ、ちょっと小さな流しを作るのと、
うんうん、
大きな冷蔵庫を買うのと、そして釣りを進めてさ、ね、はい、で、はい、それだけのおもちゃを旦那に提示するとね、うんと楽になると思うよ、あなた。
そんな気がします。
するでしょ、するでしょ。大丈夫だよ、やってごらんなさいよ。
わかりました、ね、どうしていいか、そのこの人どういうふうに使ったらいいか分かんなくて。
いや、だから絶対いい人だもん。そんなので悩んじゃダメだよ。
あ、そうか、
うん、ね、いい冷蔵庫買ってあげてね。それはもったいないとか言わないで、冷凍も大きい方がいいとか言うかもしれないし、その時はもう旦那の言うなりにいいのを一つ買ってあげればいいと思うよ。
わかります。
うんうん、楽しそうだもん、あなた、お悩みじゃないですよ。もったいないよ、こんな旦那持って。
そうだよ
ね。うん、そうそう、頑張って。
ありがとうございます。
はいはい
はい、ありがとうございます。
はい。具体的なね、案が出てよかったですね。
はい。
うん、早速、やってみてください。はい、やってみてください。はい。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
ありがとうございます。はい。